知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。消火器についてです。家庭で一番身近な消火器具は消火器です。初期消火で消火器を使用した場合、7割以上が成功しています。しかし実際の火災における消火器の使用率は2割程度です。いざという時に消火器を使えるようにしておきましょう。消火器は薬剤の種類によって主に粉末消火器、強化液消火器、泡消火器があり、火災の種類に適した消火器を選ぶ必要があります。消火器に貼ってあるラベルが適用する火災の種類を示しています。消火器の使い方です。1、安全ピンを指にかけ上に引き抜きます。2、ホースまたはノズルを火元に向けます。3、レバーを強く握って噴射します。消火器の構え方です。屋外で使用する場合、風上から消火します。低い姿勢で熱や炎を避けるようにして徐々に近づきます。炎や煙に惑わされずに、火元にノズルを向け、火元を吐くように左右に振り消火します。1.5 キロの小型のもので、およそ15秒間薬剤が放出します。初期消火は最初の15秒が勝負です。消火器の正しい設置方法です。備え付けの高さは 1.5 メートル以下にしましょう。棚の上など高いところは避けます。手の届く適切な場所に設置しましょう。風雨にさらされる屋外では必ず格納箱に入れましょう。ガスコンロやストーブの近くは避けましょう。消火器の使用上の注意についてです。容器やキャップに、サビや傷、変形、またキャップの緩みのあるものは絶対に使用しないでください。容器の破裂などにより重大な人身事故発生の恐れがあります。人に向かって絶対に放射しないでください。設置場所は高温多湿のところは避けましょう。消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。適用火災はプレートの表示マークで確認してください。燃焼物によって適不適があります。火元に近すぎると火傷の恐れがあります。距離を置いて消火活動をしてください。不要になった消火器についてです。錆びた消火器や変形のある消火器は火災や訓練などでも絶対に使用しないでください。ガスの強い圧力に容器が耐えきれず破損し、思わぬ事故につながることがあります。腐食があるものは強度上危険ですから、絶対に使用したり操作したりせず、買い求めた販売店か専門業者にお問い合わせください。消火器の購入や廃棄、詰め替えなどについては、タウンページの消防用設備、用品、保守点検欄に掲載されている専門業者を参照してください。奈良市が昭和48年から昭和57年に自治会へ配備した消火器は奈良市消防局で回収します。直接最寄りの消防署に持参していただくか、自治会で取りまとめ日時と場所を指定していただければ職員が回収に伺います。奈良市で配備した消火器はシールまたは白で奈良市と印字されています。これらについてのお問い合わせは奈良市の各消防署にお願いします。 悪質な消火器の訪問販売や点検にもご注意ください。消防署の方から来た、一般家庭にも設置義務があるなどと偽ったり、出入り業者または契約業者を装って不当な価格で消火器の訪問販売や点検、薬剤の詰め替えなどを行う悪質な業者があります。主な手口は、前日もしくは当日に電話を入れ、契約業者であるかのように錯覚させてから訪れます。点検に来ると薬剤の詰め替えが必要だと言い、消火器を車に積み込んでしまいます。消火器を相当数設置している事業所、アパート、百貨店、学校などが狙われます。一般家庭に消火器の設置義務はありません。消防署員、消防団員が消火器の点検を業者に依頼したり販売することはありません。防火管理者など担当者が対応し、点検をはっきり断りましょう。身分証明書の提示を求め、必要であればコピーを取りましょう。契約書をよく読み、むやみにサインをするのはやめましょう。相手が脅迫行為に出た場合は速やかに警察へ通報しましょう。ここでは消火器についてご紹介しました。次に、日頃の備えで大事なことについてです。家の中の安全対策についてです。地震による被害を最小限にとどめるためには、まず一人一人が地震に備えることが大切です。強い揺れがあった時には、家具やテレビなどが転倒したり、棚などから物が落下したり、窓ガラスや食器棚のガラスなどが割れたりして大変危険です。家具を固定し倒れないようにする。ガラスには飛散防止フィルムを貼るなど、日頃から家の中の安全対策を徹底しましょう。避難場所や避難経路の確認についてです。いざという時に身の安全を守る行動をとったり、安全な場所に避難したりするためには、普段からの準備が必要です。地方自治体では、避難場所や避難経路などの情報を掲載したハザードマップを提供していますので、お住まいの地域や勤め先のある地方自治体のホームページなどでご確認ください。そして、ハザードマップや地図などを見て、避難場所や避難経路、危険箇所などを確認し、実際に歩いてみて、いざという時にスムーズに避難できるようにしておきましょう。非常備蓄品や持ち出し品などの確認についてです。大災害により電気や水道などのライフラインが止まっても、ある程度は自力で生活できるよう、飲料水や非常食などを備蓄しておくことが大事です。また、自宅が被災して避難所で過ごさなければならない場合がありますので、避難所生活に必要なものをリュックサックなどに詰めておき、いつでもすぐに持ち出せるよう備えておきましょう。家族の連絡方法などの確認についてです。家族が別々の場所にいるときに地震や津波が発生した場合に備え、家庭でも日頃から身を守るための行動や方法を確認し、家族で安全な場所の確認、そして待ち合わせ場所や非常時の連絡方法などについて話し合っておきましょう。大きな災害が起きると、被災地に電話などが殺到して、通信回線がつながりにくくなります。それを避けるため、通信各社は固定電話、携帯電話、インターネットによって災害用伝言サービスを提供していますので、あらかじめ利用方法を確認しておきましょう。災害が発生したとき、慌てず身を守るためには、その場その時に合わせてどのような行動を取るべきかをあらかじめ考え、行動している自分を想像することが重要です。また、 そうしたイメージトレーニングをもとに、実際に自分の体を動かして経験しておくことも必要です。地域や学校、職場などで実施される防災訓練は、そうした実践力を身につけるための絶好の機会です。積極的に参加しましょう。次に災害被害を減らす自助・共助についてです。地域の自主防災活動に参加しましょう。阪神・淡路大震災では救出された人のうち実におよそ 98% が近隣住民などによる救出であったと言われています。その 98% の中には自力で脱出したもの 34.9%、 家族により助けられたもの31.9%、 友達や近隣の人に助けられた人が 28.1% で、通行人が 2.6%、 救助隊が 1.7%、 その他 0.9% というアンケートの結果が出ています。また住民による初期消火により火災の延焼を食い止めた例もあります。自主防災組織とは、自分たちの家族や町は自分たちで守るという意識のもと、住民同士が協力して自発的に作るものです。皆さんの町でも自主防災組織を結成し、災害に備えましょう。災害時には日頃やり慣れていることも満足にできない、日頃やっていないことは絶対にできないと言われています。積極的に地域の防災訓練などに参加しておきましょう。ここでは子どもの事故についてご紹介します。今回は熱中症についてです。高温の炎天下にいると大量の汗で体の水分や塩分が失われ、体温調節がうまくできなくなってしまいます。特に子どもは体温調節機能が未熟で熱中症になりやすいため、大人が気をつけてあげましょう。また熱中症は戸外だけで起こるとは限りません。真夏の車内はクーラーをかけていても高温になることがあります。また家の中にいても屋内に熱がこもり熱中症になってしまうことがあります。熱中症予防のポイントです。こまめな水分補給をする、小さい子どものおしっこの量や回数に気を配る、気温と温度に合わせて衣類を調整する、車内や屋内では適切なクーラーの使用を心がける、こまめに日陰で休憩する、ベビーカーを日向に長時間置かないなどです。子供はうまく汗をかけません。子供は体温を調節する機能が大人に比べて未発達です。全身に占める水分の割合が大人より高いため、外気温の影響を受けやすくなっています。このような特徴から、小さな子供ほど脱水症状や熱中症になりやすいのです。熱中症が疑われるときは、軽いめまいや頭痛がある場合は、軽い熱中症の可能性があります。衣類を緩め、涼しいところに頭を低くした状態で寝かせます。塩分や糖分が含まれたイオン飲料をこまめに少しずつ飲ませましょう。全身がだるそうで意識がはっきりしないなどの症状が見られたら、熱疲労かもしれません。重症化しないための処置が必要です。イオン飲料をこまめに少しずつ与えながら、冷たい濡れタオルで拭いたり、風を送ったり、クーラーの効いた部屋に寝かせるなど、積極的に体を冷やすようにしましょう。 同時に病院を受診する準備をします。40度を超える体温や意識障害、痙攣、汗が出なくなるなどの症状が見られる場合は、生命の危険がある熱射病の恐れがあります。119番通報し、救急車を呼びます。到着を待っている間も体を冷やし続けることが大切です。ここでは子どもの事故について、今回は熱中症をご紹介しました。地震が起きた後、余震から身を守るために注意することです。余震は本震に比べれば規模は小さくなりますが、しばしば被害を生じる可能性のある余震が発生します。また大きな地震が発生すると建物が傾いたり、土砂災害が起きやすくなったりしています。ですからその後に発生する余震でも、普段以上に被害が生じやすくなっていますので、より小さな震度の揺れでも注意が必要となります。被害が発生するような大きな地震、本震が発生したときは、その後一般的には1週間程度、中でも最初の2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが特に多いため、注意が必要です。壊れかけた家や崖などには近づかないようにしましょう。余震は完全になくなるまでには何年もかかる場合があります。
防災メモ。家族が別々の場所にいるときに大きな災害に襲われても、お互いに安否を確認できるよう、日頃から連絡方法や集合場所をよく話し合っておきましょう。災害時は携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合があります。その場合は、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などのサービスが利用できるよう、家族で使い方を確認しておいてください。また、自治体のホームページなどから防災マップやハザードマップを入手して、避難場所と避難経路をみんなで確認しておきましょう。大雨や地震など災害の種類ごとに避難場所や避難の方法について家族で考えておくことも大切です。防災メモ。家の中の家具や家電製品は地震が起きた時安全ですか？特に活断層による直下型の地震が起きた場合、テレビや電子レンジが宙を飛んだり、タンスや冷蔵庫も動いたりします。神戸市消防局のまとめでは、阪神淡路大震災で怪我をした人のうち7割近くが、家の中で倒れてきたものや落ちてきたもので怪我をしていました。タンスや本棚、大きな家電製品、ピアノなどはできるだけ固定するようにしましょう。家電製品には専用の転倒防止金具がある場合があります。メーカーや販売店に問い合わせてみましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。